7、環境月間。6月は環境月間。環境に優しい暮らしを。私たちの暮らしは昔に比べて便利で快適なものになりましたが、それは同時に環境に大きな負荷を与えるようになりました。エネルギー、電気、ガス、水などの消費によって発生する二酸化炭素は異常気象や海面上昇、食糧危機などを引き起こす地球温暖化の主な原因とされています。さらに必要以上に生産された商品は大量の廃棄物を生み出し、開発行為による自然破壊は生態系に大きな影響を与えています。私たちは利便性を追求するあまり、様々な環境問題を生み出してきているのです。自家用車ではなく、できるだけ交通機関を利用する。照明器具はこまめに消灯する。冷房の設定は高めに28度に設定する。など、環境に配慮した生活を心がけましょう。また、6月5日は環境の日です。これは1972年6月5日からストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められ、国連では日本の提案を受け、6月5日を世界環境デー、日本では環境基本法平成5年により環境の日を定めています。環境騒音の状況。市内の公園など幹線道路に面しない一般地域23地点で環境騒音調査を実施しました。また市内を通過する幹線道路沿道6地点で24時間自動車騒音の監視を行いました。結果として一般地域では昼間の時間帯で子どもの遊ぶ声等で基準を超過した地点があり、道路沿道においては交通量の増加により基準の達成状況もほぼ横ばい状態で、一層の環境改善が課題となっています。河川水質の状況。市内を流れる河川で水質の監視を実施しました。河川水質を代表する指標である BOD生物化学的酸素要求量は、石川、東桶川、大城川で環境基準値を達成していますが、その他の河川については多少改善されているものの、基準値達成には至っていません。引き続き生活排水対策、下水道整備などの取り組みを進めることが重要です。一般待機ダイオキシンの状況。羽曳野地域のダイオキシン類による汚染状況を把握するため、一般環境待機について夏季と冬季に市内2カ所、市民会館、支所で調査を実施しました。市民会館、支所両地点とも環境基準値を下回っていました。また経年変化には変動があるものの、年々減少の傾向が見られ、平成16年以降はほぼ横ばいの状態である。